これで終わるわけ。そういう順番で行こうかなと思う。まあそうね。さっきの今年を振り返るの回をめでたくボツにして。
40分も喋ってボツですからね。
ボツですよ。なるもうグダグダと。その中ででもやりたいコーナーがあるって言って、これ本当にやっちゃった方がいいんじゃないか。リスナーの皆さん、まあ思い出のハーミコンソフトなんて話題を振ってもメールは来やしないんで、もう別にリアクトは期待してません。もちろんしてもらってもいいですよと。
はい。
六文字さんと UPL の話したくてしょうがないですけど、そこはグッと我慢して、はい。皆さんそれぞれのナンバーワンっていうのをあえて今聞きながら、あなたはどうですかと考えてみるのもいいんじゃないかなと思って、こう我々のね、自己紹介するわけじゃありませんけど、この俺を呼んで、はい、我々の結局今生涯30ちょい年の生涯でナンバーワンの本は何なのかとか、映画は何なのか、ね、ゲームは何なのかとかね、そういうことを、振り返っていきたい。何をもってナンバーワンとするかも、それも含めて自分で決める。で、ナンバーワンは何よというのを、6つのジャンルで、発表していこうかなと。俺と菅野くんで。
6つのジャンルとは？
本、漫画、映画。違う、これ順番が違う本、映画、音楽、アルバム、漫画、ゲーム、それから最後食べ物ですけど、食べ物は今この場で食いたいものがナンバーワンになっちゃうんで、食べ物だけは、死ぬ直前に、好きなものを食えるとしたら何を食うかという形で、
体調は万全の状態、
要はそうですね、生涯ナンバーワンの食い物ということが決まるんじゃないかなと思いまして、その定義でいこうと思います。まずは最初、本ですね、
はい、
これ
は
小説でも何でも構いませんが、これは、あ、これか、菅野くんが一番、今までの生涯でナンバーワンだという本は、コナンドイルの踊る人形。これはコナンドイルだから当然
シャーロック・ホームズですね
推理小説ですね。
小学校の頃に、まあ図書館で、
要はこれ以上の本はないであるだと、
本を読むきっかけになった本ですよね、
うん、あ、そういう意味でナンバーワン、
そういう意味でナンバーワン、やっぱり今読んでも面白いですし、
あ、そう、まあ人生に深く刺さってる本、
はい、江戸川乱歩とかより前ですから僕は、
これがでも、まあ当然名著なわけだね。
で、未だにそのミステリーだ、好きなのは絶対この影響は
原点、これとこの本との出会いが原点なんじゃないか、
はい、
なるほどね。
では伊藤さん、
僕の
はこれはジョージ・オーウェルの1984でよろしいでしょうか、
はい、そうですね、1984 Hour ですね、
はい、
ジョージ・オーウェルの1984年っていう本だね、
はい、
1984年と読んでみるけど、まあ当然今ね、今では村上春樹1984の元ネタとしておなじみ、
はい、
ジョージ・オーウェル1984ですけども、
ビッグブラザー、
1984年はね、これもう僕にとってこれが本なんですよ、
はい、
本って言ったらこれなんですよ僕、
はい、
そんないっぱい本読んできたわけじゃないんだからこそかもしれないけど、本っていうのはメッセージ性があって人生に影響を与えるっていう意味でも、なんかもうエンターテインメントの意味でも、
はい、
これが本です。あの欧米ではね、あのザブックって、聖書をよくザブックって、
はい、言いますね、
ね、言うわけでしょ。だからそれはバイブルであり、はい、ザブックなわけです、
はい、
僕にとってのバイブル、ザブックはこのジョージ・オーウェル1984年ですね、はい、まあもう本当にそれだけ、ただそれだけです。次の項目に行きます。次映画かな。
次映画ですね。
映画はじゃあ僕から最初に、あ、じゃあね、僕から最初ですね。
そうですね、伊藤さんはこれはポール・ニューマンですかね。
ポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード、
スティング
1973年のスティングス、あのスコット・ジョプリンのジ・エンターテイナーだよね、はい、ラグタイムピアノの、
そうですね、
あれが主題曲だよね、はい、私テーマ曲の。実際僕は映画通じゃないんで、この辺のアメリカンニューシネマと呼ばれる やつの、まあ、スティングは微妙に毛色が違って、
はい、
あのちょっとそのカテゴリーではないけど、でもその時代ご時世時勢とか、そのなんつったら、まあでもいわゆるあのアメリカニューシネマ時代の、はい、まあ、名作の一個でしょ。俺その辺よく知らないけど、
だそのアメリカの映画界がもういろいろ試行錯誤をしていて、う
ん、でその時の例えばあの71年のなんだっけ、あの人、そのあほらほら、私たちあのほらジョーカーのジャック・ニコルソンジャック・ニコルソンの、1971年チャイナタウンか、はい、とかと一緒で、これもその開港系なんでね、
はい、
1930年代40年代のアメリカを描いて、でまあまあ詳しくは、実はこの映画は最もネタバレしてはいけない映画の一つでもあって、
はい、
あまあ、詳しくは絶対言いたくないんで言わないですけど、はい、ロバート・レッドフォード、ポール・ニューマン・ロバート・レッドフォードっていうのは、その明日に向かって撃てっていう映画があって、そのコンビなんだよね、もともとね、はい、それでそのコンビの再来なんだよね、この73年スティングって、はい、明日に向かって撃ての主題歌はもちろんバート・バカラック、
はい、
あのなんだっけ、 BJ ・トーマスが歌う雨に濡れてもレインドロップスKeep falling in my head ですけど、
はい、
その辺の音楽の話をするとまたこれまたどうして、これ
ま
た
どうして、
いや僕はだから映画詳しくないんですよ。菅野くんの半分も生涯で見てないと思うんだけども、いやいやいや、
僕はもうのび太のシリーズしか見てないです
まあこのスティングでもう映画とは何なのかっていうのを心から思い知らされた、はい、もう この辺の時代の映画も片っ端から見るようになった、この映画のせいで、それぐらいこの映画にはやられたですね、
はい、
さあ菅野くんのナンバーワンの映画、これはやばい、あ、映画だけは一つに決められなかったわけではなくて、
これはちょっと、これはあの
え
ややこしいんですよ、とりあえず上の方にしといてもら
う、上で1個でいいの、はい、アマデウスですね、
アマデウスですね、
これは俺も子供の時見たんだよねこれは衝撃的だね、確かに、
これ実はこれの次に出てくる音楽の項目にすごく密接に関わってるんです。
あ、なるほど、
はい、
そうだろうね
、はい、
これはしょうがないよな、アマデウスは俺も子供の時見てびっくりしたね、とにかく
びっくりしました。これピーター・シェファーっていうあの劇作家がいて、
うん、
彼が脚本を書いて映画化して、もう事実とは結構違うみたいな話を方々でされてるんですけど、でも映画として本当に面白い、
いやこれはね、俺もね初めて、
はい、
なんか分からんけど人間っていうものはなんちゃらみたいなことを言ってるなっていうのが子供にも伝わるぐらい、
はい、
なんか子供にも特にこれはで何か出来事があって、はい、誰と誰がどうしました、はい良かったね、はい悪かったねとかいう映画じゃないんだなっていうのを、ね、まだあれだよ、10歳にもなってない、多分 7,8、はい、歳とかの子供が、
はい、
全く意味わかんないままポカヤと見てるんだけど、
わかります、
親父のレーザーディスクのレース見てるんだけど
僕もレーザーディスクでした、
それを見ててなんかわかんないけど、この映画はきっとなんかそのなんかあのね、そうただの電気映画じゃなくて、
そうです、ね、
人間中のはみたいなことをきっと言ってて、子供の僕には分かんないけどなんか、
はい、
そういうことなんだろうなっていうのは何の意味も分かんないのにビンビン伝わってくるんでね、なんか
すごい映画ですよね、
これはすごいよね、で大人になっても意味が分かるどこの騒ぎじゃないんだよね、
はい、
これが映画だっていう映画だよね本当、
はい、
これが映画でなくて何であろうですよ、
すごい
よ、これは納得ですよ、
はい、
マテウスはやばいよねで次の音楽、
はい、次は音楽、
音楽はだから菅野くんはそのまさにアマデウスですよ、このモーツァルトのレクイエムがナンバーワンであると、
はい、
まあもうだからそのまんまでね、言うことないと、
うんと、まあ、ちっちゃい頃からずっと僕は親からクラシックを聴かされて、ですね、英才教育とかそういうことじゃなくてクラシック付けで育ってたんですけれど、レクイエムのメロディーとハーモニーとかが僕の音楽の中で一番美しい基準になっちゃってるんです。
うんうんうんうん、そうかそうか、 最初にそのレクイエムというコンパスを渡されたわけだね。
そうです。
もうそのコンパスであとは東西南北をこっち北、
そうです、
こっちが北だと、
僕の中で完璧な音楽なんです。
こっちが北でこっちが南だと、
はい、
いうコンパスの軸がこのレクイエムなんだと、
はい、もう目をつぶっても全ての音楽は流れますし、レクイエムに関しては
そのコンパスで三十何年生きてきて一番だと思う音楽がこのドラクエ3のサントラになるわけだね。
ただこれもまあそうなんですけど、違くてドラゴンクエスト3は僕は独学でというと偉そうに聞こえるんですけれど、どうやって音楽が成り立つかっていうのを勉強させてもらったのはドラクエ3のサントラなんです、はあ、ドラクエのサントラというのは楽譜がついてるんですね。その楽譜を読みながら、
なるほど、
ファミコンとオーケストラの違いはどこなのか、ファミコンで3和音で落とすときに何をやりたかったのかっていうのをちゃんと、これ学術的にではなく、で自分がシンセサイザーとかで打ち込みをすることによって、あ、だからこういう風な音の使い方をしているんだって学んだのがドラクエ3なんです。
すごいでしょ。これホームページの管理人、ただの管理人じゃないんですよ。
いや、ざれ事ですよ、ただの。
なんで BGM を自分で 作らないのかっていうね。なんでこのずっとただつまびいたギターを使い回しにしてるのかっていう、ここまでやっといて自分で BGM をやればいいのにと大思いの方もいて、いやいやいや、その通りなんですよ。明らかにね、できるのに、
いやいやいや、
できるのにやらないんですよ、この人はね。困ったもんです。まあドラクエ3の曲がやばいっていう話をここで始めたらさらに1時間かかるんでやめましょうかね。
はい、ということで申し訳ない、ここはちょっと2つ挙げさせていただきます。
ここは音楽はナンバーワンと言っても2つになると、
はい、
まあ代わりに僕もゲームかな、
で
2つにさせていただくん で、
ね、
ここはお合い子ということでっていうことでいいかな。じゃあ
その前に
音楽の
ナンバーワン
は、ナンバーワン僕は
ミュージックオブマイマインド、
これはねスティービーワンダーの1972年のアルバム、はい、ミュージックオブマイマインドですね。これはもう正直ここで今2人で収録前に何分かこれナンバーワン考えたんですけどね、まあ、菅野くんも映画だ音楽だでこうもう本だで散々悩んで苦しんでたんですけど、僕はこれ音楽決まるわけないんですよ。本当もう相当苦しいものなんだけど、たまたま前 CD 棚整理するときに、一体自分の生涯ナンバーワンアルバムは何なんだってことを自問自答したときに、脳内会議もう何日もかけてやって先に決めてあったんで、もうこのミュージックオブマイマインドは、今しがたは悩まなくて済んだっていうのが正直なところですね。
なるほど。
もうこれは散々自分の脳内で戦した結果、今このアルバムが僕の生涯最高のアルバムでずっとランキングナンバーワンです。まあもちろんその他にねナンバー2、3、4ってもうこうやってあるんですけど、
はい、だから逆にもうこのアルバムに関しては多分どこのレンタル屋行っても置いてあるような、
もうこれはね、いやだからでもスティービーの、いわゆるナンバーワンアルバムとされてるのは、
はい、
むしろ76年のキーオブライフであり、
はいはいはい、
このミュージックオブマイマインドの次のトーキングブックだったんです
よ、はいはいはい、
だけど僕はこの72年のミュージックスティービー21歳か2歳の時のミュージックオブマインド、放題心の歌ですけどね、はい、これ心の詩と書いて
歌、
詩と書いて
ごんべん
に寺の心の歌と書いて、はい、これがやっぱりスティービーのアルバムの中でもナンバーワンだと思うな。
なるほど。
本当にやばいですね、これは。
ちょっと興味ある方、聞いてみて
ください。これは聞いてください。これは聞いてくださいとしかも言いようがないですね。さて、次のジャンルです
か？次、漫画ですよ。
漫画ですか？漫画僕が先行ですかね。
そうですね。もう BJ、ブラックジャックですね。
そうですね。
よろしくがつかない方
です。手塚治虫ブラックジャックですね。
はい、
よろしくついても別にまあ、つまさないとは言いませんよ、
ね。
面白いと思うんだけど。
でもナンバーワンではない。
なんだっけな、正しいってのは弱いってことだとか説教されるのが、はい、会議が、ブラックジャックによろしくも俺は好きだけど。
はい。
まあ、
ブラックジャックはもう。
まあ、ブラックジャックはもうこれは、もう、ブラックジャックだもんなって。
ブラックジャックですから。
これはだってもう、制作秘話がすごいって言われちゃった
漫画もすごいけど制作秘話もすごい。
その時先生を見たら先生カリカリカリカリもう後日なんで漫画できんだよ、
はい、
いや まあブラックジャックはね、まあ、これはもうしょうがないでしょ。もうこれだけでこのラジオはブラックジャックのいい好きなエピソードお互い上げてこって言ってやろうとしたラジオなんですから、はい、そもそも、
はい、
うん、でもうねそれぐらいですから。そして菅野くんの漫画ナンバーワンは火の鳥
つまり手塚治虫がすごいってこと
ですよねってねですよね、
はい、
まあそれは火の鳥ですよ俺太陽編派だけどね。
太陽編もいいんですよね。
口犬だっけ口犬、
はい、
太陽編だね俺は、
はい、あれもね、未来と過去がクロスして、
うんうん、そうだからまさに
ゾクゾクってしますよね。
確信に迫るわけでしょ、うん、火の鳥出てこねえな今回と思ったら、
はい、
そうじゃなくてもう火の鳥は出てくる必要がないんだって感じで収束して、いいよねあれ。な俺が喋ってるけど、
いやいやいや
火の鳥の魅力を語ってくださいよ。
語れるわけないじゃないですかそんなのまずだって大友先生は火の鳥の魅力を語ろうとして
明らかに書いたんですから
無理に決まってるじゃないですかこの短時間で。
その通りですよ、
はい、
そして そんなだけのアキラがまた80年代最高の漫画だったりするわけですから、はい、
だってあの藤子不二雄 F に関しては私も火の鳥のような長編を描きたいけど無理だって言ってるんですがそう、
あの F がですよ、あの天才、はい、
天才
間賀道夫君が西賀君は天才だと言ったことでおなじみ F がですよ、 A が天才だと言った F もうわけやん漫画道読んでないから分かんないじゃんその間賀道夫君と西賀君が A と F が A と F がね、藤子不二雄の2人が先生っつってベレー帽を星座に見立てて夜空の星にベレー帽の星座を見立てたのだからしょうがないよみたいな、なんか
話がずれ
る。とにかく火の鳥はやばいですよそれは。
手塚様がやばいってことです。
もう何の説明もいらない、ね、はい、まあ、あとアドルフに次ぐ、
あいいです、ね、
僕は日だまりの木も好きです、ね、
あいいですね。
さっきオフで言ってたけどブッダね、
ブッダいいですね。
ばあちゃんちで俺も幼少期読んだ、
はい、
この二人は大体おかしいんでしょ、少年の時にブッダ読んで
小学生の時にはみんながドラゴンボールだなんとか言ってる時に
ブッダですよブッダですよ。あのなんかじゃあお前は生き物殺すなっつって、俺はお前もうこの周りのやつらみんな歩いてて虫踏んづけてるじゃないか、これはどうなんだっつったらいいこと言いました
ありましたね結構後ろの方の感じですよ。
それをいけないことにして君の名前をつけていけない君法と呼びましょうみたいな感じ
で、君も守ってくれるねとか言ってギャフンって言うんですよね
ギャフンってなるわけですよ。素晴らしい、絶対伝わってないの、
伝わってない
読まなきゃ分かるわけない絶対いいよな、いいよね
いいですね。なんか唐に幽閉された王様のところにお妃様があの全身に蜂蜜を塗って舐めさせに行くシーン、なんかもう小学生にもエロくてしょうがなかったですからね。
あとあの悟りんとこね、
はい、
あれ神のようだったっつって、そうだって悟ったっつって、あ
のブラフマンの
三日三晩走り続ける
んです、太陽にも形で
ブッダの話だって
二人とも出してない
、
次行きましょう、ゲームに行きましょうか。
ゲームか、
はい、
ゲームは今度は俺が先行、違うな、
僕は先行 でこれはあの先ほどのだ、結局音楽が関わってる以上ドラクエ3になっちゃうんです、う
ん、あれドラこっちじゃないのドラクエ3、はい、
ドラクエ3、
ドラクエ3、あ、まあ、ドラクエ3だよ、
はい、
ドラクエ3だ、俺だってもうファミコンだったらドラクエ3だもん。
ドラクエ3ですよ、
ドラクエ3だ、ほらこれやばいね、
はい、
さあドラクエ3の話で何時間やろうか今から
ここに僕はドラクエ3のポスターを置いてあるんですけど、
2月10日発売って書いてあるね。
これがファミコン史上最強のロールプレイングゲーム、
そして発売から、89
年発売です、
ね、3年ぐらい経ちますか、はい、覆りましたか、ノー
答えはノーです、
覆ってないです、
はい、
FC 版ドラクエ3を越す RPG はないと思います。あのワクワクドキドキハラハラ感、
はい、
それとあらゆる裏技を排除した時の難易度、
はい、
結構どうしようもないぜ。
そうですね、ドラクエ2がきついとか言われてるんですけれど、
全然初見のバグ代はなんか誰も分かんねえから、
ね、はい、
あんなのどうにもなんないからね、あんなので
一方伊藤さんなんですけれど、
はい、
夢語読み、
はい、
あとシルバー事件とか、
シルバー事件、ゲームボーイの 夢読み本夢語読み天神回戦2っていうのが正式、
ですか、
正式名称で、
はい、2ってこと。
ゲームボーイでまず、天神回戦っていうなんか人型の、
はい、
シューティング、
シューティング
が横スクロールシューティングがあって、はい、まあ、これは結構たるい、かなんていうかな、盆作というか佳作というか、
はい、
まあお世辞にも名作と呼べたようなシューティングゲームではない。
テラクレスタみたいな感じですか。
いや、そういう感じ。まあ、別にこれの1の必要は、はい、説明の必要はないんだけども、まあ、ちょっとひどめに言えば盆作のシューティングだったんですよ、はい、まさかこの続編で、
はい、
その読み本当時としては結構画期的な、
はい、
ゆったりと時間が流れてほとんど半分はノー BGM でたらたら出てくる文字を読むだけのゲームっていう、なんとも言えないテイストのゲームで、
あれですか、新鬼ヶ島みたいな。
いや、あんなコマンド選択でなんかやったりもほとんどしない。
コマンド選択もなし、
もうただただゆったりなんか、だって調べる話すぐらいしかコマンドなくて、それもその調べるか話すかしてことが進むしかないわけで、
はい、
他にやりようなんかない、
はい、
だからもう本当にただただただただ
話を読んでいく、
その作られたゲームの筋を追っていくだけで、戦闘に突入すると、はい、運ゲーのカードバトルで運が悪いとすぐゲームオーバーになっちゃうんだけど、まあ
ドラゴンボール
コツをつかめば8割勝てるっていう感じでやってって、まあとにかく読んでいくだけなんですよ、はい、ただもう本当間ともう BGM の凄まじい良質さで、他を圧倒してたね、当時のゲームボーイでは。
夢
は
読み、
ただその天神回戦って1がまずダメだったのと、その会社のマニア度から、
はい、
当時のファミコン雑誌とかでもそんな別に大々的に宣伝されないで、
はい、
全然無名のまま終わったんだけど、もっと知られてもいいゲームだっていうのは好きな人はみんな言ってて、
はいはい、
まあ、僕はこのゲーム好きが高じて夢声みって曲を作曲したりなんかして、
そうですね、ありますね、
小田さんのラジオのエンディングテーマで使っていただいてるんですけど、
はい、
まあそれはいいとして、その夢語読みというゲームに僕がとってももう人生にすごいゲーム好きとしての自分に決定的に影響を与えたのはそのゲーム で、大人になってからというか、まあ18超えて上京してからやった過去15年のゲームの中でナンバーワンを挙げるとすればシルバー事件かな。
シルバー事件、もう一個の
プレステーションのアドベンチャーゲームシルバー事件、
はい、
これもね読むだけのゲームなんです。
ただ読むだけのゲームなんですか。
ただひたすら読んでいくっていう、
ね、このコマンドとかもなく、
まあコマンドはあるか、
はい、
一応ある、まあ歩いて進んだり選んで話したりはする、はい、だけどもう作った人の書いた筋書きをただひたすら読んで追っていくアドベンチャーゲームで、
はい、
どうにかして解いてやろうとか、
はい、
そういうゲームでは
謎解きとかでもない、
ないゲームオーバーもない、エンディングも一パターン。
ほうほうほう、
もう
どれぐらい前のゲームなんですか。
98年かなこれは。夢語読み天神回戦2夢語読みは1992年かな。
はいはいはい、はい、
まあシルバー事件はね、もうこれはもう
プレステ末期ぐらいですか、2が出る前。
98年だからもうどうなのその辺は分かんないけど、
94がプレステが確か出てる年。
まあ自分はこのゲームをやってなかったら大学まともに行ってたじゃないか。結構人生壊されたゲームでもあるかな、シルバー事件は。
なるほど。
まあもう今ではだって海外ではキラーセブンで結構有名になっちゃった須田剛一氏のね、須田剛一さんのね、もう決定的な出世作ですからね、シルバー事件は。
このシルバー事件作った人ですよね。
そう、これにバイオハザードの何、はい、だっけ、三上って人だっけ、プロデューサーの人が、
はい、
このシルバー事件見て、おいとんでもねえのがいるぞって言ってなったんだから、うん、
もうなるほど。
まあまあでシルバー事件は今でも、あ 今はもうプレミア価格ですよ。綺麗なソフトだったら5000円から8000円下手すりゃしますよ。
なんかちょっと調べたところ、プレイステーションのゲームアーカイブスみたいなところでも、
そうアーカイブ出たことで値は落ちたけど、
はいはい、
この配信前はすげえ値段ついてたんだよ。純正のソフトの完品だって1万2000何百円とかあったからね、秋葉原 で、ね、それぐらい再評価されちゃったゲーム、はい、だけどゲームじゃないんだよね。
読むだけ
って、ね、
そう先ほど、
うん、映画だよね、はい、夢語りもそうだけ ど、
なるほど。
だからそういうゲーム選んじゃってるのは、まあ、いささか
映画的な、
ちょっとね、まあ、あれなんですけどね、
なるほど。
自分の中でだからこのゲームってのは その自由度だなんだっていうのはあんまりないんで、
なんかはっきりとした世界観を打ち出されるのが好きな感じなんですかね。そうだね、
うん、作り手の主張があればいいかなっていうの、あと音楽だね。
この1984もそうなんですけど、ね、
そう、あの、そうそうそうそう、思想が詰まってないと何事もというのが僕 の、 あの好き嫌いにはあるから、はい、少なくともナンバーワンだからやっぱりちょっとそういうのが入ってないとねっていうのある、はい、てか日向鳥山ですとかの並びそっちもそうじゃないこんな、まあ、こんなにすごいのないよってな、長々と喋っちゃって申し訳ない、はい、ゲームのあとは何
ですか。最後はこれですね、死ぬ直前に食べたいもの。
あ、もう最後、
もう最後なん
ですよ。あ、本当。最後
は伊藤さんはあの卵かけご飯とかや
ってるんですか。卵ご飯ですね。
なるほど。
これも一生のうちに今までで一番多く食べてる食べ物だと思う。
あ、確かに
俺ただの白米と卵かけご飯で多分いい勝負になるぐらい卵かけご飯と白米、
そんなに食べてます。
うん、あの牛丼の卵を入れたのを卵かけご飯に入れたら、
はい、
結構いい勝負だと思う白米と卵かけご飯の比率、
卵、白米に卵がかかってる割合ですよね。
俺どんな飯屋で定食行ったって生卵をつけるから、
はい、
であのカレーだチャーハンだ抜いて白米でしょ、
はい、
いい勝負じゃないかな。本当にそれぐらいだよ。もちろん白い、うん、なんて言ったらいいんだろうな、白いご飯は料理とカウントしなければね、
はい、
もうで卵かけご飯は料理とカウントすれば卵かけご飯は生涯で一番食ってる食い物だという自負あるな。
それを最後にもう一度っていうことですよね。
そうね、あの納得いく量の醤油の量になるまで、
はい、
僕だしとか入れないんですよ。もう醤油一発なんですよ。
ソースとかもなし、
ないない、あの他の人が別にどうすべきとは言わないけど、はい、自分は生卵に、
はい、
あので黄身だけとかじゃなくてね、全卵に、
白身も入れて、
全卵に醤油で、しかも卵かけご飯用醤油とかそんな気の利いたものはノーセンキューなんですよ、
はい、醤油はどれぐらい入れるんですか。
醤油は普通の醤油です。で
コクもなく少なくもなく、
どうだろう、小さじ2は入れないな、小さじ1強ぐらい。
やや少なめ、
普通の人よりは色は薄いと思う。
ですよね、
茶色くならないもん、
はい、
黄色と言えるような色にとどまるぐらい、うん、だけど白米と混ぜて食うと、
はい、
醤油の味はするからね、すごく
醤油は香りはいいです
し、ね、他に味の素とかいろんなほら、
うん、花鳥か調味料と
か何か振りかけたり、うん、あとの七味とかなんとかって、だか人によってそういうことすればどんどんどんどん醤油の風味は確かに感じるかもしれないけど、
はい、
ただのいわゆる普通の濃口醤油っていうのが、
はい、
それと卵と白飯だったら醤油の良さっていうのがすごい出るから、醤油自体の量は
少なくても
小さじ1そこらで十分いける。ただ普通の人よりジュルジュルで食いたいかもしれない、だからご飯の量は
少なめ、
うん、茶碗本当に一杯でいいって感じだね。茶碗一杯よりちょっと少ないぐらいかもしれないな、うん、もうもっと語りたいけどここでやる菅野くんが死ぬ直前に食いたい食べ物はパンニャのカツカレー。パンニャったら店でしょ。
お店ですね。これ下北沢とあと大阪の福島にある、すっげーうまいです。僕はもうご存知の通りカレーが大好きで
まあカレーあのご存知じゃないけどカレーは好きでしょ
カレー、まあカレーが嫌いな日本人がいるのかっていうぐらいなんですけど、
カツカレーなんだね。
なんうーん、カツカレーですね。うまいですね、カツカレーって。
カツってうまいよね
カツって油うまいですからね。
油うまいね。カツって美味しい。カツうまいよね。
美味しいカツはうまいですね。
美味しいカレーうまいよね。
美味しいカレーうまいです。
ってなったら美味しいカツカレーはすごくうまいよね。
超うまいですよ
納得だね。なんだこれほらこのパンには行ったことないから、じゃあ今度
行きましょうよ、うん、
今度連れてってほしいですね。
あの僕辛いものが基本食べられないというか苦手なんですけれど、うん、ここのパンにあのカレーはすごく辛いんですけど、それでも食べたくなるんです。
それでもっていう、
はい、
そんなこと言われたくない
なんかすごくうまいですよ。
さてみね、まあ長くなっちゃいましたけど、
はい、
皆さんにとってナンバーワンのね、本、映画、音楽、漫画、ゲーム、そして死ぬ前に食いたい食べ物は何ですかと 今多分ねこのダラダラどうでもいい俺ら の, あのナンバーなんか聞きながらね、俺だったらあれだなあれだななんて考えたと思いますけど、それが狙いですんで
ネタバラシするんだ
いやもうだってこんな聞きたくないでしょ
確かに人のナンバーワンなんかどうでもいいですからね
絶対ね、みんな考えたと思うんですよ、
はい、あ俺ならこういう
そうそう、あの、うん、だからここでねスト2の好きなキャラとかでもいいわけですよ
そうですね、
俺はケンとかね、
はい、
俺はやっぱガイルだなとか言ってね、はい、でいや俺だったらあんだろうとかってなってほしかったっ、ね、
なるほど、
そこなんでこの例え
いや今のいい例えですよ
いい例 え,
いい例え
悪くないよね、悪くない、悪くない、全然悪くない、
歴代小結びとかより全然いいです
歴代小結び知らないじゃあ好きな93年 J リーガー誰とか言って
93年か
フリューゲルス前だ
秋田とかです
ガヤガヤエイジガヤエイジいたんだけど前もなんか言ってなかった
名前響きがいいですから
ね大野俊造
大野俊造
なんでアントラス
勝也勝也何でし
ょう勝也
年の
マリノスジュビ
マリノス
マリノスからジュビル、
はい、
当時マリノ ス,
リノス
大野俊造、
だからそこはもういいですよ、
黒崎久志なんでアントラスなんでアントラスなんでアントラス
アントラスから京都
アントラスから京都ね、はい、長谷川
エスパです、
ちょちょちょ俺アントラスのフォワードの長谷川を見て あとね
本田
秋田豊だからアントラスの全員
フルカ
キーパーまで行ったあともう3人